豊明花丸シェコラム。節気は諸書の時効、そして末効へと移ります。諸書の時効、ティエンディシース、天地初めて寒しは、気温の低下で全ての生き物の生気が徐々に落ち着き、草の一部は最低気温に耐えられず黄化し始める頃を表しています。何言ってるの、まだまだ暑さ竹だけしくて、日照りで草が黄ばむことはあっても、寒さで枯れ始めるなんてことがあるもんですか。いやいや、おっしゃる通りですね。二十四節気72項は、古代中国の旧都長安、現代の中国西安市あたりの気候を基準に作られたものなので、これを日本の本州南岸地域に照らし合わせるのは無理があります。ちなみに2023年8月31日の西安の最高最低気温は27°C、19°C で、これは名古屋の同年お彼岸過ぎに相当します。なるほど、暑さ寒さも彼岸までって言うけど、節気の御本家においてこの感覚は諸書のものなのね。はい、その通りです。彼岸のお中日、秋分なので、本州南岸地域が涼しくなるのは、二十四節気にある間隔よりも二節気分程度遅れていると思えば良さそうですね。さて、この残暑において私たちの目を和ませてくれるのが、水芙蓉の花です。水芙蓉は、葵科芙蓉属に含まれる園芸品種で、咲き始めの花色は純白であるものが、数時間後にはピンク色になり、さらに時間が経つと紅紫色に変化する様子が特徴的な花です。育種の来歴ははっきりしていませんが、中国清朝の後期27年、1688年、チェンハオによって表された園芸書花経巻四芙蓉の項に、一種都度に開いて純白、昼に向かいて桃目に、晩に深紅に変わるものを水芙蓉と名付く、とあることから、これ以前には中国で愛好されていたと考えられます。また、弘化元年、1844年間の岩崎常政筆本草図譜に水芙蓉の花色の変化の図が示されており、この頃までには、日本へ渡ってきていたようです。まだ気温が高いので、水芙蓉は紅色に染まった後、夕刻までにはしおれてしまいます。でもだんだん涼しくなるに従って、花持ちが良くなり、翌日の朝もしっかり咲き残るようになります。ふふふ、暑い時は汗でアルコールが飛んじゃうけど、涼しいとお酒が残って二日酔いってとこね。おやおや、オチを取られてしまいました。それではお後がよろしいようで。執筆、愛知豊明花卉流通協同組合、理事長、永田昭彦。写真は、純白とピンク色の八重の水芙蓉の花です。